FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
文化財と一口に言っても、その種類はいろいろあります。どの文化財も歴史の証拠として大変大事なものですね。で、その保存とか保管、これを完璧に行うことはもちろんですが、それがどんなに貴重なものか、あるいはどんな価値があるものかというのを常に調査をして確かめることが求められます。郷土資料館の大切な仕事の一つは、どこにどんなものが残っているか、それはどんな人たちによってどのように引き継がれ伝えられてきたのかということを一つ一つ詳しく調べて、その詳細を残していかなければならないという大変大事な仕事があるわけですね。今日は目立たないけど大事な仕事の一つをご紹介していきたいと思います。ご紹介するのは無形文化財緊急調査。この郷土資料館でこういう調査をされていますので、長年にわたって調査されたことからどんなことが分かったのかとか、そういういろんなお話があると思いますので、郷土資料館の氷谷課長さんと椿原学芸員さんとにご一緒していただいてお話をお伺いしたいと思います。まず氷谷課長さんに、氷谷さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
無形文化財というのはどんなもんのことを言うんですかね。
はい、無形というのは形がない無形という書き方をします。
そうかそうか。
普通は有形文化財という形で建物だったり、仏像だったり、あるいは古墳だったりという形で、目に見えるものっていうのが割と皆さんよくご存知かと思うんですが、今回のものは人が介在しないと現れないもの。つまりですね、例えばラジオの紙すきの和紙の技術、技術そのものは伝承はされていくんですけども、それに実際にその技をやれる人、体現する人がいないと、できないもの。
それはそうですね。
はい、あとよく分かりやすいのは歌舞伎なんかも、演技のものも、
お芝居ですね。
はい、ああいうやり方も、伝統的なものを継承していってるんですけども、これも歌舞伎役者さんがいないと体験できないと。
そりゃそうですね。は
い、そういった形がないけれども、日本古来伝統的に守られてきている そういったものを無形文化財というふうに言います。
それを残していくというのは、物がないだけに大変難しいことだし、貴重なことですね。
そうですね。非常に今のいろんな社会的な情勢の中で、それをこう次世代につないでいくというのが非常に難しいような時代になってきています。なので今回ご紹介いただく無形文化財も緊急というふうに名前がついているのは そこなんです
ね。急いでやらんとあかんねんなという、そんな感じはわかりますわね。
すでにもうちょっと遅い時期を意識してるところがあって、何年か前になんとかさんだったらよく知ってたのになとか、そういうのが話を聞くので、もうなるべく早く昔のことを分かっている方にお話を聞きながら、それをきちんと記録をして、そういったものがあったというのを次の世代に伝えていくということが今一番大事な状態になっています。
もう一遍念押しのように聞いておきますが、このところ毎年緊急調査が行われているようです。その緊急調査とは、 昔古墳があったところを掘ったらこんなもんが出てきたと、そういう調査もやられると思うんです、はい、そういう普通の文化財、まあ有形ですかね、はい、どういうところが違うんですかね、緊急調査っていうのは。
そうですね、今さっき言った遺跡のものも、うん、開発に関わって変わっていく前に調査するので、これもある意味緊急調査ということにはなるとは思うんですけども、こちらについては、まあ、先ほども申し上げたみたいに、まあ、そのいわゆる無形の文化財が維持されていきづらい状態に今なってますので、うんうん、それを今いち早くその記録を留めておかないと、と。で、仮にこうもし伝承が途絶することがあっても、うん、私たちがその調査して記録したものがあれば再度再現できることがあるんではないかというところで、きちんと現状を記録していく調査、
これがこの調査の結果といいますか、
はい、
成果が使われるかどうかは分からんねんけども、はい、残しとかんとあかんねんという、そういう、まあ、非常に貴重な、はい、お仕事やと思いますけど、でそれはどんな地域で、はい、やられたんですか。
はい、こちらはですね、市内を8箇所の地域に分けまして、
はい、
それを平成29年から順番に1箇所ずつ地域ごとに調査をしています。
8箇所の地域っていうのはどんな地域になる、はい、分けられるんですか。
そうですね、旧の、ま、近代の村ごとという形で分けておりまして、
うん、
調査地域としては芦原、
うん、
鳴尾、
うん、
山口、
はい、
大社、西宮、塩瀬、河原木、高都。
ああ、なるほど。そうか、そしたら今の 市の行政区域で市所が5つになってますけど、はい、まあ、それよりさらに詳しく、
はい、
細かく分けて調査をするというふうな、そんなことになってるわけですね。
はい、
で、調査のやり方っていうのはどんなやり方が、はい、中心になるんですか。
はい、各地域ごとに予備調査、うん、本調査、本調査2回という形で各地域3年ごとに調査をしていくというやり方をしています。
じゃあ詳しくなるわけですが、その予備調査というのはどんなことですか。
はい、主には文献ですね、過去にその行事であるとか民族芸能が行われていたというような内容を書いてある、まず書物を、まあ、調べましょうと。それと、まあ、その各地域でお話を聞いたり、実際にその芸能をやってくださっている方がいるかどうかという、まあ、伝承者を探すための、まあ、調査というのは予備調査になります。
それって難しいですね。基礎調査には大変ですね。
そうですね、まあ、図書館とか、まあ、あとは過去にこちらの方でも調べて、うん、まとめているようなものがあったりしますので、うん、過去の調査履歴をたどってみたりとか、うんうん、そういうことをしながら、まあ、情報を集めて、その情報に基づいて、まあ、現地に入っていくというようなことをさせていただいています。うんうんうん、
まあ、現状で各地域に、まあ、調べに行ってお話聞けそうな人はまだいらっしゃるんですか。
そうですね、なんとかまだ実際に踊っていらっしゃる方であったりとか、うんうん、まあ、地域でもすでに一度途絶してしまってそれを復活してやられた方もいらっしゃいますので、その辺のお話を聞いたりという形で調査は進めております。
これは一年一年やっぱりそういう調査をしてもわからないということが増えてくるでしょうから、これそれこそ緊急ですね。
そうですね、はい、
山口地区で調査をされたっていうのがありますが、
はい、
どんなことを調べてどんなことが分かりましたか。
はい、袖下踊りという、まあ、夏にのお盆の時に踊られる行事があるんですけれども、
袖下踊り、
はい、
うん、
でこちらが西宮市指定の無形民俗文化財に指定されているものでして、
この音頭そのものが指定されているわけですか。
は
い、
そうですね、
踊りも、
そうですね、踊り音頭と一緒に、まあ、踊りも指定されているものでして。
ああ、そうですか、
はい、
ちょっと袖下踊りって名前が面白いですけど
地域の方でなぜ、まあ、袖下踊りができたかっていう、まあ、伝承が残されていまして、
うんうんうん、
高徳天皇という天皇が有馬温泉へ、まあ、湯治のために来られた時に、うん、まあ、ちょうど山口というのがまあ、有馬温泉へ入る最後の、まあ、入り口といいますか、
はいはい、
そういった場所に位置づけされてますので、
はい、
まあ、有馬に行く最後のところの場所で、うん、まあ、天皇に、まあ、 旅路をま疲れているであろうから、お慰みといいますか、まあ癒しのためにま踊りを披露したというのが始まりだというふうに言われています。
天皇を歓迎するためのまおもてなしみたいな形で踊られた、音頭が演奏されて踊られた、そうでしたいの面白いです。
そうですね、まさにその天皇の前で踊るので、その前で腕よりですね、肩より上に手を上げてしまうのはちょっと失礼になるだろうということで、そこから上には上げなく袖より下で踊るので、袖下踊りというふうに言ったと聞いています。
よう考えられたわけです
そうですね、
袖下踊り、これが、その時に作られたものがいまだにずっと継承されている。
そうですね、そのもちろんその天皇がいらっしゃったというのはもっと古代の話なので、そこからずっと踊られてたわけではなくて、そういう伝承がもともとあって、それになぞらえて多分後世によった時に多分作られていったんだと思うんですが、おそらくその天皇がこの山口にこういらっしゃったということを地域で非常に大事にされていたと、それが形になって現れたのが、まあ、袖下踊りということになるかと思います。
そうですか、いやその音頭がまあ、踊りはラジオですから見せるだけできませんが、はい、音頭を耳で聞かせていただくということができると思う、なんか音源があるんでしょうか。
そうですね、
じゃあここでちょっと聞かせてください、はい、なかなか伸びやかな歌で、なかなかこれいかにもこう 踊って、歓迎してますというふうな風景伺えるような感じですね、はい、あんまりこう賑やかにワイワイというふうなものではなくて、しっとりと見ていただくというふうな音頭ですね。それ以外に、この調査の中で見つけられたものといいますか、文化財はあったんでしょうか。
そうですね、新たにっていうことで山口地域とか他の地域ではまだ見つかってないところもありまして、実は今コロナの関係で調査の方が少し遅れていまして。
あ、そうですか。
はい、すでに芦原と鳴尾、地域については、調査が完了していて報告書も作っているんですけれども、その後の山口以降を大社西宮のところで今ちょっととどまっているような状態でして。
あ、そうですか。
これからまた継続的にですね、調べていかなければいけないというところになっています。
なるほどね。ちょうど盆踊りのシーズン来ますし、
そうなんです。
その中ではまたこう今調べられたような歌が演奏されながら踊り続けられる、ということがあるんでしょうか。
そうですね、今年も山口地域最後の年ということで、また撮影とかに向かうつもりではあったんですけれども、ちょっとやっぱこのコロナの感染者数がすごく増えてきていまして、実際にやられるって予定されてたものが中止になったということを聞いておりまして。
なるほどね。
それでも何回かは実際にされるみたいですので、状況を見ながら現地に行っていただければなというふうにも思います。
なるほどね。コロナの恐怖というのはこんな文化財保護にまで影響してくるという。それからもう一人椿原さん今日おいでいただいてます。こんにちは。
こんにちは。
椿原さんもこの調査には携わっておられた、ということですから、どんな地区担当されたんですか。
私が実際にその調査に関わっていた地域なんですけれども、芦原地域と、鳴尾地域になります。
芦原と鳴尾、まず芦原から聞きましょうか。
はい、
芦原地区にはどんな文化財が 残っていますか？
あ、そうですね、あの社交踊りと呼ばれる、
うん、
あの踊りが伝わっているんですけれども。
社交踊り、
はい、
社交ってあの、魚の社交ですか？
あ、はい、そうですね、
はあ、
はい、
なんでそんな名前ついたんやろね。
あ、はい、あの、まあ、社交踊り の, あの名称の、まあ、由来の一つとして、
うん、
海の社交の飛び跳ねる様子に踊りがちょっと似ていると、
うん、あ、は
い、
あ、そうか、
はい、
ちょっと飛び上がったりするんですね。
そうですね、
それで社交踊り。
そうですね、う
ん、こ の, あの踊りをあのずっと続いてるわけですか？
あ、ですね、うん、まあ、社交踊りの、まあ、詳細は不明なんですけれども、うん、一応、まあ、伝承の一つとして、うん、あの明治以降からあのあの農業の豊作を祈って、
うん、
あの農閑期に踊られていた、
うん、明治以降に踊られ、
はい、
あの歌われ踊られた。
あ、そうですね、
それは、まあ、豊作を祈願してという、
はいはい、
でやっぱりあのお盆にあの盆踊りとして歌あの踊られる。
そうですね、現在はあの8月の、まあ、第2土日ですね。
あ、それはもう決まってるんですか？
あ、そうですね、大体大きな大会がありまして、
はい
はい、郷土盆踊り大会というところと、
うん、
あとですね、西福寺の駐車場ですね、こちらは、まあ、あの日付が違うんですけれども、大体8月の3週目ぐらいの土日に合わせて踊られているのと、あとはまあ市営住宅の一角とかでも踊られているんですけれども、は
い、狭いとこでもできるし、
はい、
広いとこでもできる、
はい、あのやっぱりあのお盆の時期とか、
はい、
あの地蔵盆の時期とかにあの踊られる踊りですね。
やっぱり他 の, あの盆踊り、例えば炭鉱節とかありますやんか。
はいはい、そうですね、
そういうのもやられることは
やられるのにはやられるんです。いろいろな踊りを、
あ、
その中でもやっぱりあの社交踊りを中心に踊られています。
あ、そうですか、
はい、
どんな踊りかなとちょっとあの想像してみると、はい、飛び跳ねたりなんかするんやから、ちょっと活動的な元気のある踊りやろなという感じはしますね。これはあの音源があるんですか？
あ、そうですね、社交踊りの音源はありますね。
ちょっとここで聞かせていただけますか？
あ、はい。
温度ですね、
はい、
面白い、
ね、
面白いなと思って聞きましたけども、
はいはい、
あのそれそれそれとか、あの掛け声を 踊ってる人が言うんですか、あれね。
あ、そうですね、まあ、林言葉と
言うんですけ
れども、はいはいはい、まあ、昔ですとあの、まあ、社交踊り、あの三味線、太鼓、鐘が用いられます。
はいはいはい、
はい、それでですね、まあ、あの林言葉の一つに、
うん、
あの三味線、三味に負けるな、
うん、
まあ、太鼓に負けるな、
あ、
まあ、それぐらい激しく踊るとるいうことですね。
いやいや、わかりますね、
はい、
三味に負けるな、太鼓に負けるな、
はい、
それはまたあの聞あの叩いてる人、弾いてる人は何を言うとんねん、負けるもんか言うて、あの力込めて三味線弾いたり太鼓叩いたりされる、でまたそれに負けたらあかん言うて大きな声で掛け声かけられる、まあ賑やかな運動になるんでしょうね。
そうですね、
それは本当に、はい、あの今お話聞いててもふーっと風景が分かるような気がしましたけど、今のが社交踊り。
そうですね、はい、
うん、でもう一つのこう鳴尾地区ではどんな、 あの文化財があったんですか？
あ、はい、あの綿摘み歌。
綿摘み歌、綿摘むということですか？
あ、はい。で、まあ、綿摘み歌 の、 あの盆踊りが あったんですけれども、うん、もともとはですね、あの江戸時代からまあ歌われていました、まあ、作業家、労働家にはなるんですけれども、
は
あ
は
あ、まあ、鳴尾村氏という本にはですね、まあ、盆踊りの人気の歌として踊られていたと書かれていまして、
はあ、なるほどね、
はい、あのこの盆踊りはですね、まあ、あの明治時代まで踊られていたようでして、まあ、明治の30年代まで、うん、あの盆踊りとして、はあ、踊られていたそうなんですけれども、はいはいはいはい、あの一旦途絶えます。
途絶えます、
はい、
なんでよね。
で、一旦途絶えたのをあの昭和に入りまして、はい、あの昭和3年にあの阪神電鉄がですね、
うん、
あのその公演であの、まあ、甲子園球場でですね、あの古流鳴尾名物綿摘み音頭大会というものが開催されます。
はい、大会までされた。
あ、はい、で、この時に一応あの一旦また踊りが復活するんですね。
そうか、
はい、
で昔からその踊りがあったということはみんな分かってて、
はい、で、
はい、最近踊らへんなということで残念がられたわけでしょうね。
そうですね。で、この昭和であの踊られていたのも、まあ、数年経ってまた途絶えることになります。二度途絶えています。
なるほど、ね、
はい、で、あの、まあ、平成に入りましてあの復活という経緯にあたるんですけれども、まあ、そのきっかけがですね、あの平成の22年にですね、うん、まあ、尼崎信用金庫 の、うん、あの浜甲子園支店 の、 あの当時の支店長さんがですね、うん、まあ、あの地域 の、 あの貢献活動を行いたいということでですね、うんうん、あのまあ鳴尾村氏を見ていたそうなんです、
はいはいは
い、いろんなものがあるなというふうに、うん、でその中であの鳴尾の綿摘み歌というものを見つけられて、う
ん、
で地元の方に聞いて、あのその地元の方々と一緒に、まあ、あの踊りですとか歌詞について調べられまして、あの平成翌年ですね、平成23年にあの先ほどお伝えしたあのその綿摘みの音頭大会ですね、甲子園球場で、それがですね、あの83年ぶりに綿摘み歌が復活
すごいこと
ということですね、はい、
いや、その人がいなかったらひょっとしたら未だに忘れられたまんまかもしれない。
そうですね、まあ、支店長さんもそうですし、本当に地元の方があの積極的にあの踊りとか、まあ、音源をもとにですね、あの復活という経緯になったんです、うんうん、
まあ、地域に密着した形で、あのそういう企業の方が地域のことを考えてそういうことを掘り起こされたというのは大変貴重なことやったなという思いますね。なんでそうやけど、あの忘れられてなくなったりまた復活したり、そういうことを繰り返すんでしょうね。
そうですね、あの、まあ、一つはですね、昭和の時はまあ戦争の影響があって、
あ
の盆踊りが途絶えたというふうに記録が残ってるんです。
そんなことしてる時がないやろってなもんです ね、
う
ん、
ですね、
戦争中、
はい、
ああそうですか、それがまた、はい、あの時期を迎えて復活して。
そうですね、
なるほどな、そういうことがあったわけですね、それはあの綿摘み歌以外にはどんなことがあったんでしょうか？
あ、そうですね、まあ、調査の中の一つで、まあ、小松南町 の、 あの方にもお話は伺ったんですけれども、うん、まあ、一応盆踊りで、まあ、あの仮装されてたりもされてたそうで、
うんうん、
はい、で、あの、まあ、そうですね、年配の方は盆踊りちゃんと踊るんですけれども、うん、若い世代の人は、まあ、ダンスとかを踊っていたそうです、うんうん、
なるほど、
はい、はい、
それからあと、あの農業をやってらしたら他にもいろいろ歌があったんかもしれません。
そうですね、鳴尾ではですね、まあ、あの田植え歌ということも、う
ん、あの田植えの時に歌う歌です、はい、これも独特のもんなんですな。
あ、まあ、各地域であの歌詞としては結構あの載ってるのは載ってるんですけれども、うんうんうん、はい、あの歌詞は残ってまして、まあ、その中でも、まあ、特徴的なのはあの5月田植えは嬉しゅうてならぬとですとか、あの田植えしもたらあの植えさなうりやっていう言葉が出てきまして、これがですね、おそらくなんですけれども、まあ、田植え終わった行事 の、 あのさなぶりという行事に、
はいはいはい、
あの
聞いたことあります、
はいはい、 で関わっているんではないかなというのと、うん、まあ、歌詞の中にですね、サバの寿司食うて寝るがよいっていう、うん、歌詞が出てくるんですけれども、まあ、田植えの、まあ、さなぶりの行事としてサバ寿司を食べていたんだろうなっていうことは歌詞からは読み取れました。
なるほど、はい。なるおにもいろんな、歴史があったということがこれでわかるわけですけど、わたつみ歌を少し聞かせていただけますかね。
はい。
いやーよーよーよーい、同じこの町のお庄屋の娘、ああ、それじゃい、それじゃい、年は16、その名はおすぎよ。盆のことならお寺の背がき、いやよよよ、うちへ帰りて一間に入り、ああ、それじゃい、それじゃい、すすり引き
を。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
椿原さん、この調査に参加をして、まあ、中心になって調べられたわけですけど、調査の結果で教訓になることっていうか、これは忘れたらあかんと思うようなことありましたですか？
あ、そうですね、まあ、この調査をやってみて、まあ、新たにいろんな歌の発見もありましたし、まあ、地元の方々に直接お話聞くことで見つけ出した情報っていうのもありましたので、はい、今回調査に、まあ、関われて良かったかなと思います。はい、
まあ館長さんも、椿原さんもあれですね、民族学が、まあ、ご専門ですけど、
そうですね、
まあ、本当に地元にもこういう民族学の歴史があるんやということが、はい、今度の調査でもよく分かられたし体験されたやると思いますけれども、まあ、これから先もまたこんなこと続いていくわけですな。
あ、そうですね、まだまだ他の地域も残っていますので、はい、今後も、はい、調査していきたいなと思っています。はい、
今日は郷土資料館の氷谷課長さんと、椿原学芸員さんに、西宮の、郷土資料館が行った無形文化財緊急調査、難しい言葉ですけど、そういう調査活動をされた結果、こういうことが分かってきましたよとか、これは残さないかんもんとして、ずっと継承していきたいと思いますというふうなお話、各地域の、土地に伝わる仕事歌とか、あるいは、まあ、それに歌ができたいきさつとか、そんなことまで含めてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。